4ページ、消費者情報、アンテナ。こんな時は消費生活相談室をご利用ください。消費生活相談室は、市民の方の契約に関するトラブル、金融業者からの借金、商品の品質や安全性など、消費生活に関する相談や苦情に対して、専門の資格を持つ相談員が、電話や面談で、アドバイス、事業者との斡旋、専門機関の紹介などを行っています。今回のアンテナでは、消費生活相談に寄せられた相談事例をご紹介します。1. パソコンの遠隔操作によるプロバイダ変更に注意。事例、その1。電話で、インターネット料金が安くなる。とプロバイダー機構変更を進められ、パソコンによる遠隔操作を了承し、プロバイダー変更が行われた。変更後、料金を確認すると、新しい契約先の方が高額になることが分かった。解約を申し出たが、解約料を請求された。その2、愛車の〇〇です、と電話がかかってきたので、今契約している大手電気会社からだと思い話を聞いた。料金が安くなるという説明を受けたので、サービス変更のお知らせだと思い変更をお願いした。遠隔操作で作業をしてもらったが、メールアドレスが変わっていたため、今まで契約をしていた会社でないことが分かった。契約を元に戻したい。アドバイス。今より安くなる。などと勧誘されても条件によっては必ずしも安くならない場合もあります。また、大手電話会社の系列事業者であるかのような口ぶりで消費者を安心させて遠隔操作を承諾させる例も見受けられますので、相手の事業者の確認には注意しましょう。契約する前には契約内容について書面の交付を求め、契約先、料金等について正確に理解しましょう。契約内容がよくわからないまま電話では承諾しないでください。2. インターネットの通信販売にご用心。事例、その1。インターネットで見つけたブランドバッグが市価の半額だったので申し込みをし、振込口座が個人名でおかしいと思ったが、代金も振り込んだ。しかし、いつまで経っても商品が届かない。その2、インターネット通販で靴を注文し、代金を振り込んだ。その後、国際郵便で荷物が届いたが、開けてみると注文した靴と色やサイズが違う。交換希望とメールを送っているが、何の連絡もない。アドバイス。大幅に安い商品や日本語の表現が不自然であるときは注意が必要です。事業者の名称、住所、連絡先などの情報を事前にしっかり確認しましょう。現金を振り込む場合は、口座名義人が個人名であるなどの不審な点がないかをよく確認しましょう。3. 貴金属の強引な買い取りに気をつけて。事例、ある日、不要な着物はありませんか？買い取りますと電話があり、訪問を承諾した。業者は着物を見ることなく、アクセサリーはありませんか？と言ってきた。ないと答えたがしつこく言ってきたので、ネックレスを見せたところ、これを売ってほしいと言い、断ってもなかなか帰ってくれず、怖くなって売ってしまった。アドバイス。着物の買い取りなどを名目に、強引にアクセサリーを買い取る手口です。トラブルを避けるため、安易に業者の来訪を承諾しないようにしましょう。4. 詐欺的勧誘にご注意。事例、その1。A 社より、B 社の株を購入しませんか？パンフレットをお送りしますのでご検討ください、と電話があった。後日パンフレットが届き、 今度は C 社から、B 社の株をお持ちでしたら高く買い取ります。値上がり確実なので、と電話があった。高く買い取ってくれるのならと、A 社に連絡し、B 社の株を購入した。株券が届き、C 社に連絡をしたが、電話がつながらない。その2、D 社から、社債の案内が届いた。数日後、E 社から、D 社の社債案内が届いていませんか。選ばれた人しか買えないので、代わりに買ってほしい。倍額で買い取ります。と電話があり、購入することにした。代金の支払いも終わり、E 社に電話をしたがつながらない。アドバイス。複数の人物が共謀して、それぞれの役を演じ、儲け話を持ちかけてきます。話題性、将来性のあるものや、健康関連、社会貢献になる事業を口実に勧誘してくることが多いようです。儲け話は安易に信用せず、きっぱり断るか、家族や知人に相談しましょう。5ページ。5、無料で点検します。に注意。事例、その1、近所で工事をしているものです。今なら無料で家の点検をします。と訪れ、点検をお願いした。点検後、このままでは危険。すぐに補修が必要などと説明され、不安になったので言われるままに高額な契約をしてしまった。その2、浄水器をご利用ですか？無料で点検します。と電話があり、古い浄水器を使用していたので点検をお願いした。後日点検に訪れた業者に、サリがひどいので買い替えた方が良いと購入を勧められ契約をしてしまった。アドバイス。突然の電話や訪問をしてきた人を安易に家に入れないようにしましょう。またすぐに契約せずに複数の会社に点検や見積もりをお願いする。一人で決めずに家族や知人に相談するなどしましょう。6、健康食品などの送りつけに注意。事例。突然、以前ご注文いただいた健康食品をお送りしますと電話がかかってきた。注文した覚えはないが、業者は注文していなければ住所氏名はわからないと言い、代金引き換えで商品を送ってきた。アドバイス。注文した覚えがなければ頼んでいないことをはっきり告げて断ってください。購入を承諾していないのに商品が送られてきたときは、受け取る必要も代金の支払い義務もありません。7、オンラインゲームの決済トラブル。事例、子供にスマートフォンを渡し、オンラインゲームで遊ばせていた。一度クレジットカードでアイテムを購入し、一回100円程度ならと思い、その都度パスワードを入れて購入させていた。しかし後日カード会社からの請求書が届き、5万円になっていて驚いた。アドバイス。一度入力したクレジットカード番号が一定期間有効なままになっていて、子供が有料アイテムを購入できてしまうケースや、子供が親のカードを勝手に利用してしまうケースも多く見受けられます。ゲームの料金体系、決済方法等についてよく確認し、クレジットカードの管理には十分注意し、子供ともゲームの利用等よく話し合いましょう。8、一回限りの購入のはずが定期購入に。事例、広告を見て、健康食品を電話で申し込んだ。数日後代金引き換えで届き、代金を支払い受け取った。翌月また同じ健康食品が届き、代金引き換えではなかったので受け取ったが、後日請求書が届いたため、驚いて業者に連絡をしたところ、期日までに断りの連絡がなかったので定期購入になっていると言われた。定期購入を申し込んだ覚えはない。アドバイス。 広告を見て一回限りの購入と思い申し込みをしたのに定期購入することになっていたというケースがあります。利用する際は商品だけではなく、購入や返品の条件、同封されている書類などについてもしっかり確認しましょう。若者を狙う悪質商法にご注意を。もうすぐ4月、入学、就職など新たな生活が始まる時期です。近年、社会的な経験が浅く、契約などの知識が不足する若者を狙った悪質商法の被害が後を絶ちません。手口を知って被害に遭わないように注意しましょう。次の悪質商法の事例と名称の組み合わせを考えてみてください。名称、1、デート商法、2、桜サイト商法、3、マルチ商法、4、キャッチセールス。事例 A、街頭でのアンケートに応じたら、店舗に案内され、長時間にわたり高額な化粧品セットを勧められ、断りきれず契約してしまった。B、サイトで知り合った異性と遊びに行って、宝石の展示会に誘われた。結婚に指輪が必要と言われ、嫌われたくないので契約したが、異性と連絡が取れない。C、知人に、会員になれば売り値の3割引きで商品が買え、友人を誘って売れば儲かる、友人が会員になれば紹介料が入る、と勧誘された。D、芸能人の悩みを聞けば報酬を払うとメールが届き、メール交換を始めた。メール交換にはポイントの購入が必要で、貯金を使い果たした。報酬ももらえない。回答は7ページ。消費生活相談室には数多くの相談が寄せられています。こんなことどこに相談すればよいのだろう。困ったときは一人で悩まずに、ぜひ消費生活相談室にご相談ください。解決の糸口が見つかるかもしれません。相談日、毎週月曜から金曜、祝日12月29日から1月3日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、場所、市役所4階、消費生活相談室、地域づくり支援課48番窓口、電話463-1111、内線2256。6ページ。クーリングオフってどんなもの？皆さんはクーリングオフという制度を耳にしたことはありますか？聞いたことはあっても、どういう場合に使えて、どういう効果があるものなのか、内容までははっきりとわからないという方も多いのではないでしょうか。クーリングオフとは、消費者が訪問販売など不意打ち的な勧誘で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引を契約した場合に、頭を冷やして、クールオフ、考え直す時間を与え、その期間内であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。これは一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守る必要があるという契約の原則に縛られない例外的なものです。複数の法律により定められていますが、ここでは特定商取引法におけるクーリングオフについてご紹介します。クーリングオフの条件。クーリングオフは契約の原則における例外ですので、すべての取引において適用できるわけではありません。決められた取引、条件のみで適用となり、取引によって適用できる期間にも違いが出てきます。クーリングオフができる場合、契約したのが店舗、営業所以外である、連れて行かれた、呼び出された時は除く、現金取引の場合、取引額が3000円以上である。
化粧品や食品など指定された消耗品は未開封未使用であること、特定商取引法におけるクーリングオフができる取引と期間、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む、電話勧誘販売、特定継続的薬務提供、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、訪問購入、訪問買取、8日間、連鎖販売取引、マルチ商法、業務提供誘引販売取引、内職商法等、20日間、クーリングオフの方法、クーリングオフをする場合には、以上の期間内に、はがき等の書面でその旨を通知します。消印がクーリングオフ期間内であればよく、業者に届くのは期間を過ぎても構いません。クレジット契約をした場合は、必ず審判会社にも契約を解除する旨を通知します。通知を出す際には、通知を出した証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、郵便局で簡易書き留め郵便か、特定記録郵便で送ると良いでしょう。期間を数える上での起算日。連鎖販売取引、マルチ商法の場合、書面交付日または商品受け取り日のいずれか遅い日付が起算日となります。交付された書面に不備があったり、この取引にクーリングオフはないといった虚偽の説明や、業者から脅されるなどの妨害があったときは、期限を過ぎてもクーリングオフができます。クーリングオフの効果。クーリングオフをすると、それまでの契約はなかったことになり、すべて契約前の状態へと戻ることになります。具体的な効果として、次のようなことが挙げられます。既払い金の全額返還、業者負担での商品引き取り、引き渡し済み商品の返還、訪問購入の場合、無償で工事以前の状態への復元など、クーリングオフが成立すると契約そのものがなかったことになりますので、事業者は契約解除による違約金や損害賠償金を求められませんし、仮に請求されても支払う必要はありません。これはクーリングオフできるの？質問1。ネット通販で靴を注文したが、店頭でもっと安く売っているのを見つけたので、クーリングオフしたいができるだろうか？回答1。ネット通販などの通信販売は、消費者がカタログ等を見て、自ら選んで注文しているため、不意打ち的とは言えません。そのため原則としてクーリングオフの適用はありません。ただし、返品に関する記載がない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料は自己負担で返品できます。質問2。昨晩、突然大手通信事業者を名乗る者が自宅に訪問し、回線を安く通信を早いものにできると説明された。大手事業者だと思い契約したが、後でその代理店であることが分かり、不信感がある。回答に、急な訪問であり、不意打ち的な勧誘でありますが、残念ながらネット回線や携帯電話などの電気通信サービスにはクーリングオフの適用がありません。とはいえ、はっきりと代理店であることを告げずに勧誘していることなどから、契約解除などの交渉することはできるでしょう。7ページ。終わりに、クーリングオフは複雑な条件により適用の可否が分かれますので、クーリングオフがあるからなどと安易な気持ちで契約をしてしまうと、後になって適用できないという事態に陥る可能性もあります。消費者、事業者互いに契約内容をよく確認し、契約の取り消しの必要が出ないことが一番です。クーリングオフの有無に関わらず、契約前にしっかりと内容を確認し、納得して契約をするようにしましょう。今回紹介した特定商取引法以外の規定で、 クーリングオフや解約ができる場合もあります。クーリングオフの方法など不明な点がありましたら、お気軽に消費生活相談室までお問い合わせください。販売会社への通知と審判会社への通知の書き方の例が掲載されています。5ページの組み合わせの回答 A.4 B.1 C.3 D.2 以上、アンテナ問い合わせ。地域づくり支援課電話 463-2648